この土地の先住民族アイヌ、その文化は北海道の大切な財産の一つです。
アイヌにもルーツを持つ私が、アイヌ文化の伝承、復興、創造のための活動を行っている方々を各地に訪ね、お話を伺います。ウポポイラジオ。今日は2023年11月30日にアカンで収録した模様をお送りいたします。
イランカラプテ高山秀樹です。
イランカラプテ関根真也です。
僕が昔アカン湖に行った時に、はい、すっごい思い出に残ってるのはお土産屋さん、それこそほら修学旅行でみんなが行くような感じで訪ねたのが、いろんなお土産屋さんが並んでるコタンって言われてるところだったんですよね、
はいはい、
でそこに何年ぶりだろう、もうひょっとしたら20年ぶりぐらいかもしれないけども、この前行って
一緒に来ましたね。
今日この後聞いていただくインタビューを収録させていただいたんですけども、はい、多分この放送聞いてらっしゃる、まあ、中にはこう全国でねラジコで聞いてらっしゃる方も、はい、あかんこのほとりにあったあのお土産屋さんが並んでるちょっと坂道になってるところ、
いや印象に残りますよね、あのこう場面というか、私も小さい頃からアカンといえばこうなんか全店舗にいろいろ顔出しながらお邪魔してたのを思い出しますね。
そうなんだよね、うん、だからちょっとこう一般的にはお土産屋さんっていうイメージですけど、実は一つ一つその文化芸能みたいなものをね伝えているところであったり、はい、一番上まで行くと劇場があったりしますもんね。
あります、うん、そしてやっぱりアカンはこれからお話伺うんですけど、うん、本当に進化というか、うん、いろんなものを取り込んで、うん、表現っていうのが私の中ではいつもこう勉強になるというか、こういつも注目しているところなので、今日はそんなアカンに伺って木彫作家でありアカンアイヌ工芸協同組合理事の徳修生さんにお話を伺ってきました。早速ですが聞いてみましょう。ヌワエンコレヤン。
ヤクン、イランカラプテ。
イランカラプテ。
今週はアカン湖に来ています。アカン湖のアイヌコタンにお邪魔しています。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
私もプチ緊張してるんですけど、
ね、
でも改めてこうやってお話しすることを、うん、初めてですよね、きっと。
そうですね。お母さんとか親戚の方とは
よく、そうですよね、おじだったりとか、
そうです、
酒仲間でもありみたいな、
そうですね、はい、
なので多分私の実家とかプレハブとかにも、
そうそうそうそう、プレハブで飲んだり寝たり
寝るまでが締めですからね、はい、なのでそうやって家族ともどもお世話になってます。
はい、よろしくお願いします。
そんなアカン湖で生まれ育った、はい、徳修生さんに今週はアカンの魅力だったりとか今やってる活動を伺っていきたいと思います。
はい、本当に魅力だったらいいんだけどね。
早速ですが、アカンでずっとこう生まれ育ちもアカン子だったんですか？
僕らのこのコタンっていうのはちょうど80年90年ぐらい前にできた比較的新しいコタンなんだけど、
はい、
そこにこう北海道中のいろんな地区のアイヌの人が、はい、例えば帯広だったり釧路だったり札幌だったり旭川だったりいろんな人がこう集まってきて、それで出来上がったわりかしこう、まあ、今風に言ってみればハイブリッドなアイヌというか、いろんな文化がちょっとずつ合わさってできたっていうのがここのアイヌコタンで、そこで僕は生まれ育ちました。
じゃあ生まれがもう本当にここら辺？
そうですね。
そうだったんですね。なのでここ今私たちがお話しさせていただいているこのお店も、うん、もう小さい頃からじゃあここで、
そうそうそう、その頃はねみんなお金がないから自分たちでその家を建てるっていうか、
はい、
まあ、今だったら通らないかもしれないんだけど建築法とかで、うん、昔は自分たちで家を建てて、
はい、
で木彫りが得意な人がたくさんいたからそういうこともできたんだと思う。
すごい。なのでもう自分のこう小さい頃からのいろんな変遷とかを見てきてるかなと思うんですけど、
あんまり見たくないね。
でもなんかこう小さい頃の思い出とかありますか？
そうだね、やっぱりその今の都会の人というのはそのマンションなんかでも隣の人の顔を知らないとか多いんですけど、うん、はい、やっぱりこの辺は鍵をかけたこともなかったし、子どもの頃はやっぱご飯とかその隣の家で食べたり友達ん家で食べたりっていうことはよくありました。
もうじゃあ地域で育ちて愛というか、こ
う、そうそうそう、だからそのお知らないおじさんというか顔は知ってるんだけどそういうおじさんによく愛のある殴られ方をしたとか悪いことしたら
愛のある、
はい、愛のある、うん、だけど本当悪いことしなければそういうことはしないし、だけどそういうのが通った、まあ、時代っていう時代だよね。
それからこう若い頃はこうあかんから離れたいなとか、こうちょっと工芸とかじゃないことをやってみたいとかっていう時期ってありましたか？
もちろん、やっぱりそのアイヌ文化から逃げるとかそういうんじゃなかったんだけど、まずは都会に行きたくて釧路に行って、釧路行ったら次は札幌行ってきていいなと思って、はい、札幌行ったりその後は東京行ったりして、25ぐらいの時に帰ってきたのかな。
そうな、私ちょうどもう来年再来年ぐらい25なんで、ちょうど私ぐらいの時にこう何か戻るきっかけってあったんですか？
本当はね戻りたくなかったんだよねだけどその頃って北海道旅行ブームでお客さんがすごいいたんだよね、
はい、
うちの店なんかでもアルバイトの人が7人ぐらいいたのかな、うん、みんな住み込みで、だからあまりにも忙しいからちょっと帰ってきて手伝ってって言われて帰ってきたのが運の月みたいな感じか
運の月なんですね
運の月だね
じゃあその25ぐらいで戻られてからはここで木彫をされたり、
そうだね、うん、その木彫りをやったり、帰ってきてからも冬の間っていうのはこう暇な時期が多かったんだから、その半年そのまた横浜行ったりしてアルバイト、自動車組み立て工場とかのアルバイト行ったりしてました、は
い、その一度阿寒を離れたからこそ感じる阿寒湖ってこういうところだよな、阿寒湖アイヌコタンってこういう場所だなって思うことありますか？
それはねやっぱりね、ある程度年を重ねることによって気づくことであって、そんな若者から25ぐらいの若者で達観するってことはないと思うんだ、うんうん、だけどやっぱり40超えたりするとやっぱり阿寒とか釧路とか北海道の素晴らしさっていうのは分かるし、昔はやっぱりこう夏が好き、
はい、
開放感があるから、でも今なんかはやっぱり冬の方が好きで、その冬のこうなんていうのかな、空気の綺麗さとか、
はい、
そういうのは好きだから、やっぱり少し年を重ねないとそういうの分かんないかなと思います、うん
うん、そうですよね。私もいくら偉そうに言っても多分こうなんだろう、本当に私のお父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが感じているものとは違うんだろうなとか思ったりしますね、うん、ねぶたに
とか。だって東京楽しいじゃん、楽しいし、何かをしたいとか何かを見たいって言ったらやっぱり東京っていうのは最高の場所なんだけど、うん、僕は今だと2泊3日が、
はい、
もう本当ギリ入れるあれかなと思うしその、はい、宿泊する町なんかもやっぱりこうビルが多いところよりもやっぱ下町に泊まりたいと思ったり、うんうん、そういう感じになるけど、はい、やっぱり東京は楽しいなっていうのは分かります
なんでこう阿寒から阿寒で生まれ育った人の中でもこういろんな人たちが町に出てったりとかでも戻ってきたりとか、うん、町に行ったままだけど今も関わってるいろんな人たちがいると思うんですけど、
うん、
やっぱりこう戻ってくるっていうのはいろんな思いとかがあってなんですかね。こう
そうだよね、だから、うん、僕みたいにこう戻ってこなきたくなかったと思っててもやっぱり戻って住んでみるとその素晴らしさが分かるし、うん、だからその 阿寒と同じぐらいのこう人口の町に新しく行ったりすると、それがこうここにいたいなと思うのかと、やっぱりふるさとっていうのは全然違うと思います。
私も今悩み中です。
あら、まあ、
戻るのか。
まだまだ早いとは思うしそのなんか経験をして帰った時に、うん、あ、私はこれがここでできるっていうのを掴んでから帰るのが一番いいとは思うし、うん、
そうですよね、うん、まだまだ私は多分落ち着かずに遊びたいんだと思いますね、うん、って遊びながらなんですけど、でもこうやってアイヌのことは大好きで、
うん、
なんだろう、それこそちょっと離れた時期も8年ぐらいはありましたけど、うん、でもなんだかんだアイヌが好きというよりは家族が好きだし、
うん、
地元が好きだから、うん、そのためだったり知人友人のために私も今壊れるのかなとか思うんですけど、
うん、
こう修正さんにとって家族だったりとかが、うん、こう自分に与えている影響、特にこうお父さんとかはヌプリさんだったりとかって、うん、こう本当に私も小さい頃からずっと名前も聞くような作家さんですし、そういう影響とかって受けてると思いますか？
最初は影響を受けてないと思ってて、なんでかっていうと父親はそのお店経営も全くタッチせず、木彫りオンリー作家活動、
はい
をずっとやってたんだよね、
はい、
でお店の方はお母さんがずっと経営してたんですよ、
はい、
だから父親の方は店とか売れるものとかその観光客にこうアピールするようなものを作らず、自分がこう考えるアート性の高いものをいっぱい作ってて、
うん、
そういうことができたんですよ。でも僕なんかはお店とその自分の作るものは直結してて、
はい、
売れるものを作りたい、だから父親みたいな感じにこう作家と木彫り作家としてはなれないってずっと思ってたんですよ。でそれだったんだけど、父親の方でもその彼はそのアイヌのこう信用の言うからっていうのがあって、はい、それを舞台化したり、あとジャズライブをしたり、そういうことをしてて、そしたら僕もこの50過ぎてからそういったその音楽とか舞台とかそういうのに関わるようになって、結局やっぱりなんか同じことしてるなとは思ってます
結局なんですね、こう振り返ってみると、
はい、なんか最初は自分で望んだとかそういうんじゃなかったんだけど、そういう風な道の方向性がなんか、あの時親父はこうやってたな、こうしてたなと思ったりするし、やっぱりその辺はなんか結局やってんじゃんみたいな風によく言われます
いやそうですよね、今もやっぱりこう、はい、私もロストカムイとかこう見させてもらったりしたんですけど、
はい、
あれも中世さんがされてますよね、
はい、あれはめちゃくちゃ大変だったというか、その、まあ、今から7年ぐらい前にこう初めてこうプロジェクトが立ち上がって、
はい、
でその頃ってアイヌ工芸協同組合ではその古式舞踊だけをやってたんだよね、
はい、
で古式舞踊をやってるとその阿寒という町は釧路、帯広、北見のちょうど大体1時間ちょいぐらいで来れる場所にあって、 そ、
はい、
でそこの地元のその30代40代のこうファミリー層が来ても古式舞踊にあまりこうヒットしないというか、うん、興味がないというか、それでちょっとイコロの経営もあれれってなってたんですよね、
う
ん、
7年ぐらい前
で何か新しい舞台を作らなきゃなんないなっていうふうに考えた時に、ちょうどカムイルミナというその頑固で新しいこうイベントを作ることになったんですよ、はい、でそれにも僕は制作と監修で参加したんですけど、で最初カムイルミナっていうのは このアイヌコタンの近くでやること、うん、要するにアイヌコタンにこうお客さんをいっぱい来てもらうためにそのアイヌの物語をその貸してこう作るっていうことになったんだけど、はい、ロケーションがボッケっていう素晴らしいロケーションの場所があるんですけど、うん、どうしてもそこでやりたいっていうことになってそれじゃあ僕はアイヌの物語を貸したくありません、
うん、
要するに離れてて、
はい、
同じような時間帯にそのやるからこっちの方がお客さんが少なくなる、
うん、
でそしたらその時の観光協会の会長がじゃあお金をなんとか僕らで集めるからイコロでも新しい新演目をやってみませんかっていうのが、はい、ロストカムイの作るきっかけになったんですよ。
そうだったんですね。あそこちょっと離れてますもんね。
そうそうそう。でそこでそのカムイルミアのプロジェクト一緒にやった日本人のこうクリエイターの子が、はい、僕はそしたらイコロの方をやりたいって言ってその子と2人でタッグを組んでロストカムイを作ったんですよ。
へえ、うん、その秘話みたいなの知らなかったです、
ね、でだからその子にそういったファミリー層とか若いアイヌ文化に興味がない人にどうしたらそういうのを伝えられるかって言ったら、うん、まず音サウンド素晴らしいサウンドを作る、
はい、
今でもアイヌの歌は素晴らしいんだけどそれは古式というものに縛られてるとなかなかそのを伝えるのは難しい、うん、新しい何かをしなきゃならない、はい、あと映像とびきりきれいな映像を作ってそれをアイヌの物語を見せていくっていうことをやれば必ずこう人が来てくれると思いますって言って、うん、じゃあやろうと思ってデジタルとの戦いが始まるわけですよ、
うん、そうですよね。デジタル、うん、やっぱりじゃあこだわったポイントはそのどうやってそのいろんなターゲット層というかをつかむかと、うん、そこをどうやって組み合わせるかというところだったんですか。
そうそうそう。でそこそれにはまだ足りないから外部からダンサーを入れようということになって、はい、その人にカムイの役をやってもらって、
うん、
でそれでこう新しいオリジナルストーリーだからロストカムイは正式名称がアカンユーからロストカムイっていうんですけど、
はい、
アカンで作った新しいユーからっていう意味でアカンユーからって入れてロストカムイってしたんですよ、うん、
ただのこうユーからとして入ってくるよりもああやっていろんな角度から見せられると素直にもしかしたらかっこいいから入る人もいれば、
うん、
あそうだったんだっていう、こう気づきから入る人もいれば、うん、いろんな本当感覚を抱く人がいるのかなと思うんですけど、
うん、
こう実際にロストカムを見てくださった方のお話とかを聞いて印象的だったこととか これ嬉しかったなってことありますか。
やっぱりそのダンサーが入ることによって北海道各地で結構ダンス教室っていうのがあって、
はい、
そこのスクールの子たちが来てくれて、
うん、
新しくこうアイヌ文化に触れてくれて、うん、わこんなかっこいい風に作ることができるんだって言われたことは嬉しかったし、うん、あと逆に、なんでアイヌ文化でデジタルなのっていう風に最初の方はね何件か言われたことがあって、
うんうん
そしたら僕はその人にスマートフォン持ってないんですかって聞くんですよ、
はい、
そうするといや持ってますよつってあなた日本人で普通にスマートフォン持っててデジタルにもう普段からこう関わってますよねつって僕らも今のアイヌだから普通にデジタルっていうのは隣にあってそのデジタルを使わない手はないから僕は使ってますっつったら大体の人は納得してくれるし、
うん、
今までこう表現できなかったもの要はカムイの世界 見たことないよね、神の世界、
はい、ないですね
あの本でこう頭の中でこう自分で想像して、あ、こういう世界なのかなっていうふうなあるかもしれないけど、デジタルを使えばそれがこう僕がカムイの世界ってこういう世界なんじゃないかと思うのを表現できるのが一番こうやりやすい今のところツールになってるんじゃないかな、うん、
いや すごい。なんか今お話伺ってて思い出したのが、私関東で子どもたちにアイヌ語教室やってるんですけど、うん、あの子どもたちがいきなりアイヌのこうカムユカラを使って寸劇をやりたいって言って、うん、寸劇をそれぞれが勝手にこういろいろ、うん、あのいろんなセリフをつけてやった時に、うん、衣装もみんな100均とかで買って自分たちで作ったんですよ、うん、そしたら火のカムイはこんな服装してますとか私が全部伝えてない、うん、何も伝えてないのに、うん、それぞれの中のカムイっていうものをこう作り出して、うん、それをこう携帯使って調べる人もいれば、うん、こう自分の頭の中で想像する子どもたちもいれば、
うん、いや今のお話聞いてね、
はい、
やっぱりこうその人たちといつも付き合ってない人たちは自分のイメージでその離れた人たち、うんうんうん、まあ例えばアイヌならアイヌの人たちを見てしまってるんだなと。
そうですね、
スマホ使わないわけないし、うん、パソコン使わなきゃない使わないわけがないのに、
はい、
なんかそこから離れたところで今も生活しているように思われてる。
そうですよね、多分ある意味こんな言い方したらいいのかわからないですけど、うん、当事者というか特に表に立つ私も含めですけど、こうアイヌとして見られる人は、うん、そういう質問に麻痺してしまうというか慣れる瞬間があると私は思っていて、うん、でこう何か聞かれてもそうですねとかになるか、うん、で私の母の話で印象的だったのは、こう母がそういうのに慣れすぎて面倒くさくなった時に、うん、いやアイヌの人っているのかねとかって、アイヌですかって言われた時に、うん、母はちょっともういじりながら面倒くさくて楽しみながら、うん、いやどうなんですかね、私も会ったことないんですけど山の方にいるらしいですよとかこうそうやってなんか遊んでた時期があるらしいんですよ。でもなんかそれで、まあ、私のひいおばあちゃんにあたる人ですね、うん、にまきってこうそうやってこう人のことを、うんうん、こうなんだろう、こういじったりとか、こう自分に素直に生きていかないと、うん、いつかこう本当に人が信じてくれなくなるから、うん、自分に素直になりなさいっていうのをいつも言い聞かせられて、そこからきちんとこう自分はアイヌであってっていうのをこう丁寧に答えるっていうことを始めたらしいんですけど、うん、でもやっぱり私も含めですけど、こう聞かれることが多すぎて、うん、こうちょっと遊びたくなっちゃったり私もするので、なんでそういう質問とかがこういうラジオも通じて、うん、こうちょっとずつもっと同じ立場に立って当たり前にコミュニケーション取っていくってなってったら素晴らしいですよね。
そうですよね、うん、だって日本の伝統芸能の歌舞伎だって宙を舞って、ね、ワイヤーアクションがあったりとか、
はい、今すごいですよ ね
新しい物語を取り込んだりとかして進化していってるわけじゃないですか、はい、あの伝統芸能がね、アイヌのそういう舞台とかステージとか
ワンピースとかもありましたよね。
あ、そうそうそうそう、だから、うん、まあわかんないですけど、だってアイヌのそのステージにワンピースが入ってきたってそれはね、うん、可能性としてはあるわけですよね。
そうですよね。
しかも最新技術レーザー使ったりとかっていうのは全然不思議ではない話だなと思うんですよね。
なので今修正さんがお話しされていたカムイの世界って本当に多分もしかしたら人それぞれあって、うん、こういろんなこうカムイとの関わり合いをこう思い描くと思うんですけど、修正さんにとってのカムイとの関わり合いっていうのをある意味デジタルとかを利用というかこう使って表現しやすいっていうのが本当に今の時代だなと思って、私もそんなところ学ばないとなとか思いましたね。そんな修正さんの話後半も続くのでぜひ一緒に聞いていきましょう。やくんぬわえんこれやん。
今生きてる今こうある意味伝統ってところに縛られてしまってる部分もありますけども、そうじゃなく、うん、こう今私たちがアイヌとして見せる部分がすごいあのロストカムイで、うん、その壁が打ち破られたというかこう一つのこう入り口になったのかなって感じたりしましたね、うん、見た時に、
なんか一番大切にしてるというか、
はい、
やっぱり想像力ってすごく大事で、その何かをこう想像して何かを形に作るっていうのは一人じゃできないことで、はい、例えば僕はこうデジタルってさっきから言ってるけど全くデジタル音痴でデジタルネイティブでも何でもないし、 だから僕がこのオオカミ、あ、ロスカムイのこう出てくるカムイはエゾオオカミっていう動物なんですけど、はい、エゾオオカミのそのこれはカムイなんだからオーラがまとってるはずだ、誰も近寄せないとかそういうのがあるから、そういうような映像にしてくださいっつったら、その映像作ってくれた人なんかは何言ってるか分かんないって言われて、でもお互いこう話し合ってやっていくと、そのオーラっていうのはオオカミの体の上をこうもやのようなものがこうオオカミを待ってるんですよ。これが近いかなっていうふうにやって、そこまで行くには本当に話し合いをいっぱいして、はい、で向こうも食い下がってくれてやってくれて、本当美しい映像ができたって感じですね。
音もすごいですよね。
そう、はあ、音も 7.1 チャンネルってわけのわかんない、最初 7.1 チャンネルって何だろうと思って聞いたら、
はい、
これはそのスピーカーをつけることによって、その劇場内が360度音もありますよっていうシステムで、はい、その最初にこうロストカムイの場面で真っ暗に暗転させて、その中で狼の群れに囲まれている状態を作るところから物語を始めようっていうそのクリエイターが言って、へーとかしか言いようないよね、
はい、7.1 チャンネル
やって、はい、こんなような感じですよっつって、最初はこう入ってきてくれた人がリラックスして座ってるとこから暗転になって音が鳴って緊張がパンってして映像がパッて出たらホッとするような、そういった気持ちの緩急をつけたいとか言って、
うん、
でそういうふうにやって、そのたまにねちっちゃい子が怖いたり泣いたりする子もいるんだけど、ちょっと僕の S なところで、
はい、
狙い通りみたいな感じのところもあって、うんうんうん、だから結構そういった今までその僕らが考えつかなかったことを、そのクリエイターとか音楽やってる人とか映像関係とかダンサーとかが、そういうのを一つずつこうなんていうの、アイヌ側にパスをしてくれて、それで僕が判断して、じゃあこういう方向でいきましょうっていう決めたって感じかな。
じゃあ本当にいろんな人たちの力が合わさったからこそできた。
そうそうそうそう、いやだってね、僕が友達と古式舞踊で映像を作ったりしても、音も作ったりしたんだけど、やっぱりその道のプロには全然かなわないし、うん、方法も知らないから、
はい、
だからやっぱりその方法を知るっていうには、どれだけこう人と話して会ったり人と会う機会を作るかっていうところで、その点で本当恵まれてるかなっていうふうに思う。
すごい、やっぱりアカンが持ってるその柔軟さというか、こう私は二豚にで生まれ育ったんですけど、
うん、
でもその中でやっぱりある意味羨ましいなって思う瞬間も小さい頃あったなとかって思うんですよね。それはこうやっぱり人と人にこう何かをもう本当に持ちつ持たれつじゃないですけど、でこう物を作っている姿だったりとか、うん、ですごい印象に残ってる気がしますね。
いやだから逆にね、僕なんかは二豚にこう憧れるところがあって、そのおじさんでもあるトールさんとよく話すんだけど、はい、アカンはすごいね、アカンはすごいねってトールさんが言ってくれるのさ、
はい、
でいやそれはそうなん、そういうこともあるけど、やっぱり僕はね、そのなんていうのかな、伝統っていうのの太さというか、そういうのが全然かなわないし、何かこう伝統的なものをやるとしたら、やっぱりそういう歴史のあるところにはかなわないし、で僕らの よく僕が表現するのは、その煮豚煮みたいとこが木の幹であったら、僕らは葉っぱみたいなもんで、毎年毎年青々と咲いて散る、咲いて散るっていう繰り返しで、だからその辺はね、その歴史の深みがあるところはすごく憧れるし、いつも相談してますよ。
なんで本当にいい意味でこう、なんだろう、すごい煮豚にも赤を意識してますし、
うん、
なんだろう、すごいいい関係なんだろうなって思いますね、うん、
だから仲いいよね
と思います、うん、お酒なんて入っちゃったら、
そうそうそう
危ないですよとか。
ロストカムイのそのポスターで着てる衣装なんかは煮豚にから借りて、
うん、あの、
そう、そのアカンはこうあれほどの着物っていうのは実は持ってなくて、木綿の着物ばっかりで、厚し織なんだけど、最初はね博物館から借りようとして、
はい、
博物館に貸してって言ったら、何に使うんですかって、撮影どこでですか、外湖の上さ、貸してくれなかったんですよ。
うん、
いや着物が傷むから、いや着物は着るもんじゃんって思ってたんだけど
その通りですね、
うん、でそれで途方に暮れて、でもカメラマンは絶対明治以前のアイヌと同じような格好をで撮りたいっていうことが、
うん、
そのリクエストがあって、あそういえば厚紙だったら煮豚煮だなと思って煮豚煮に連絡したら、あいいよいいよ来て来てっていう感じですぐ貸してくれて、それであのポスターが出来上がったんですよ。
うん、あれかっこいいですよね。何さんでしたっけ、あのカメラマンさん。
あれ吉田凪さん。
あ、吉田凪さん、そうだそうだ。
凪さんもう本当にアカンコを気に入ってくれて、プライベートでも何回も来てくれたり、結構だから僕が今度凪さんの仕事に手伝いに行ったりとかして、はい、結構いい関係性を持ってます。
すごい、あの方の写真好きなんですよね。なんか、ね、うん、
買おうと思ったらめっちゃ高いけどね。
高いですよね。なのですごい素敵な、なんでこう、うん、いろんな入り口作りというか、こういろんな人たちに向けての伝え方とかが本当にかっこいいなって毎回憧れるんですけど、
うん、
そんな中でこう気をつけてること、意識してることってありますか？
意識してることは逆に聞こえるかもしれないけど、制限をかけないことっていうのは、そのアーティスト対アーティストとか対クリエイターとかっていうのの可能性を潰さないようにするっていうことを気をつけてて、ここまでいったらやりすぎ、いや全然大丈夫、もっとちょうだいもっとちょうだいっつって、で最終的なものを作るときに、じゃあこれを省こう、あれを省こうっていうのが僕の仕事であって、うん、まずこうアーティストの人たちに目いっぱいやってもらうのが、はい、それも開けるのも僕の仕事だし、それで研究者に言ったらそこでごめんねっていうのが僕の役目だと思ってるし
大事な、本当に一番大事、
そうそうそう、であと言い訳を考えるのね、はい、
そうですね、そういう、うん、今本当に文字も強い時代の中で、こういろんな史実だったりとか、うん、いろんなことでむしろ伝統とか、
うん、
保護とか継承とか、うん、いろんな言葉とかカテゴライズに入れ込まれちゃう力ってあると思うんですけど、うん、そんな中でこうそうじゃなくて、それこそ修正さんみたいな立場の役回りというかの人がいるからこそ、うん、私たちみたいなこの世代とかがいろんなことやりたい、うん、あれやってももしかしたらこう誰かが守ってくれるかもじゃないですけど、
うん、
そんなこと思えるのかなとか、
そうそう、だからその僕らぐらいの世代でもアイヌ音楽を新しくこう作ろうとしてもなんか周りに止められたりする子もいたんだけど、逆に僕なんかはその言葉なんかもそうなんだけど、よくさっきから僕が言うから言うからって言ってんだけど、北海道全体の紅葉としてはゆかららしいんですよ、
うん、はい、
で文字もラをちっちゃくしてみたり、
はい、
それっていうのはもともとのその僕らの先祖のアイヌには全然関係ないことで、うんうん、そのユーカラって言ってる地区もあるしユカラって言ってる地区もある。その辺はもうそのなんていうの、育った土地の使い方で僕は全然いいと思うし、うちの店もユーカラ堂だからユカラ堂いやないないないと思うしだからそういうところっていうのは研究をする人たちがこうやればいいことであって、実際にこうそこで生活する人っていうのは研究した人よりも例えばお父さんだったり、
はい、
先輩だったりおばあちゃんだったり、そういうことの方が間違いなく合ってて、だから僕はその辺をね勘違いしないように、だからといって研究者に、うん、うちはこうだからこうなんだっていうふうには言わない、僕の考えはこうですよっていうふうに言ってから、うちはユーカラ堂ですっていうふうに言ってるんですよね、
うんうんうん、すごいすごい大切なとこだなって思いますね、うんうん、今本当にネットとかで知識だけはつけれてしまうので、うん、知識だけでアイヌの像みたいな、うん、アイヌの人たちこんな憧れとか、うん、こうだろうっていう思いがあって来てくれる人がいるけど、うんうん、でも実際にはもっとこう当たり前にある家族で言われているものとか、そうそうそう、食べてきたものとか、
うん、
そんなのでこう本当はいい部分もある気がしますよね。
そうだね
そこが本当に今後の私たちの目標というか課題でもあるなと思うので、う
ん、だからさ、もっとアイヌ文化をこう自由に表現できるっていうのも大事なんだけど、それをするための知識とか経験を積んでいかないと、なかなかこうね、その難しいこともあるけど、だってロストカムイっていうねタイトルだって大概だよね
大概だよね
そうそうそう、だからあれだって僕は最初はタイトル決めてっていう時に全部アイヌ語で消えゆくカムイ神様みたいなことを考えてて、なんで消えなきゃならなかったんだとか、そういうのでいろいろタイトルつけたんだけど、どうにもこうにも語呂が悪いというか、うん、分かりづらいというか、はい、それって来てくれるお客さんに対して優しくないなと思って、うん、で悩んで、いやでもロストカムイも成功させなきゃならないから、成功した映画のタイトルを片っ端から調べようと思っていっぱい調べたんですよ、ハリウッドのみんなが知ってるような、
はい、
でこうタイトルを見ていくと、僕の大好きなシリーズで失われた聖杯であって、
はい、
インディ・ジョーンズで、
はい、
それにロストなんちゃらっていう英語タイトルで、ロストカムイ、あ、キャッチーだなと思って、
へ、
それで決めて、そのクリエイターの子にロストカムイってどうっつったら、チャラいねって一周されてチャラいかなと思って、チャラいかっつって、
チャラい、
でも語感もいいし覚えやすいねっつって、でどうしようっつったら、たらアカンで新しく作ったユーカラっていうことで、上にアカンユーカラって載せたら、したらアカンユーカラロストカムイっていうので、うん、そこでしまったみたいな感じで、はい、ギュッとね
チャラいところからギュッと
そうそうそう
あ、じゃあそのロストから来てたんですね。
そうそうそうそう、
すごい。でもそういう発想ってどこから来るんですか。あ、じゃあこう映画の方から辿ってみようとか。
いやもう悩んで悩んで、だってアイヌ語のタイトルだって100ぐらい考えて、カヤノさんのアイヌ語辞典を調べて、うん、
はい、
でも難しいのはダメだし、やっぱキャッチーさが欲しいなと思ってでやってたら、消えゆく神って言ったらちょっと怖いなとか、
はい、
煙のようになくなった神とか、だけどそういうのじゃなく、じゃあ英語だったら世界で一番使われている言葉だから、 英語とアイヌを足しちゃいっつって、
うん、なんかそれこそ英語で言うのはあれですけどクールですよね。こうやり方もだし見せ方もだし、うん、すごくこういろんな人たちがまず興味持って、
うん、
こう知ってみようっていう、うん、こうきっかけって、アイヌってどうしてもこう
そうちょっとヘビーなところとかうこうなんか近寄りていくのがちょっとかしこまるというか、
はい、
そういうのもあるから、アカンはだからそういったのを抜きにして、だってアカンに来るお客さんでアイヌ文化を体験したくて来るお客さんってまあ100人ツアーのお客さんがいたら1人いたらいい方かな、
うん、
でそのアカンのこのやってる催し物の中にアイヌの舞踊があるよって言って、じゃあそれあるんだったらご飯を食べに行った食べた後にちょっと見に行こうかっていう感じで、だけどそれじゃなくロストカムイを見たいっていう人を作りたいと思って作ったから、
はい、
だからそれに関してはほんのちょっとだけできたと思うんだけど、まだまだそのもっと気軽にアイヌ文化を楽しんで楽しんでちょっと興味を持ってもらったらウポポイとかに行ってもらって、うん、さらに深めてもらえばいいし、
はい、
二豚に行ってもいいし旭川行ってもいいし札幌行ってもいいし、そういったアイヌ文化を体験できるところは北海道にいっぱいあるんで、そういうところのなんかドアを開けるっていうか、
うん、
そういう感じでなるべくこうその僕らは軽くアイヌ文化にこう触れられるこう窓口でいたいっていう感じですよね。
私関東に住んでてやっぱりこう、はい、私のルーツとかを知ってくれてる人は、
うん、
こう阿寒に行って見てきましたとかって言ってくれる方いるので、
ありがたいですね。
すごいやっぱりその影響力って大きいのかなって思います、うん、今週阿寒の、まあ、ロストカムイの話多分見たくなった人たくさんいると思うんですけど、うん、来週はその阿寒の特徴もですし、
はい、
あの修正さんが作られてるものとかについてもお話聞かせてください、
はい、
今週、
はい、
面白い話たくさんありがとうございます。
いえいえ大丈夫です。
いやいらいけれ、
はい、いやいらいけれ、
おいやーえーいえいさーうあえれーほいやーはーち
ょ。今お話にあったロストカムイっていうのはどんな舞台なの？
あーロストカムイっていうのは、うん、あのまあ阿寒言うからロストカムイっていう演目なんですけど、うん、古式舞踊だったり、うん、あとは現代の舞踊、あとはデジタルアートをこう組み合わせてこう表現される蝦夷狼がこう、まあ、主人公というか蝦夷狼目線で物語が進んでいく、うん、今も私たちは絶滅しているので会えることないですけど、うん、でもその蝦夷狼から見た世界っていうものを表現しているものになりますね。
いや気になりますね。
いや見るべきですね。
いやトコさんは本当になんかプロデューサー目線があちらこちらにあって、
はい、
しかもそのなんかアイヌ文化ですってことをこう大冗談に構えてないのに本当の意味での文化のことを伝えてくれてる。
そうですよね、
うん、
なんか私の中でこうある意味ですけど、うん、こうアイヌの人たち特に私の先祖の人たちってことですね、うん、はすごいミーハーだったんだろうなって思う瞬間たくさんあるんですよね、うん、こういろんなものが入ってきてその文化を交易で手に入れたものだったりとかその土地で伝わるものこうなんていうんですかね、まあ、文化風習ですねを取り込んで自分たちのこうアートに変えたりとか自分たちの生きていく知恵にしていったりとかそうやっていろんなものを取り込むのもうまいのが私たちの先祖だったのかなって思うのである意味、まあ、今はアイヌとして伝統だったりとかいろんなこう中をみんな勉強しながら模索中ですけどこう修正さんのお話を聞いてやっぱり私自身も単純に楽しいとか、
うん、
これがかっこいいんじゃないかみたいな、うん、その直感みたいなところをきちんと信じれないとなって、うん、ちょっと自分を律しましたね、うん、
自分たちのこだわりは持ちつつも、はい、いいものはいいから、うん、いや世の中何がこう流行ってるんだろうとかいいものっていうのを言ってそのロストカムイっていうタイトルにしてもね、はい、ロストなんちゃらを探してったらインディージョーンズの映画まで行って
そうですよ
あの失われたアークってあったあ、あ、こっから、ね、あそこから撮ったっていうのも すごいなって思っちゃいました。
どこにこう転がってるか分かんないですね。チャンスみたいなものが。なので、まあ今後の、こう、阿寒のアイヌシアターもですし、こう、工芸もですし、注目ですね。そんな秀星さんの好きなアイヌ語、一緒に勉強していきましょう。ヤクン、ヌワエンコレヤン。
秀星さんの好きなアイヌ語教えてください。
そう、僕の場合は、あまりアイヌ語の意味とかもあるんですけど、ポンとか、そういった可愛いアイヌ語が大好きです。
ポン、ケラマン、イエライケレ。
はい。
ポン。
ポン、ピリカ。
ポン劇場ってありましたね。
ポン劇場、ウポポイにもありますね。ポン劇場、そのポンです。ポンっていうのは小さいっていう意味で、ポン、小さいで、ポロが大きいっていう意味で使われてますね。あとちなみに私の飼ってる犬も、ポンセタ、まあ未熟児だったので、まあ譲り受けたんですけど、ポンセタからポタって名前にして、今も17キロぐらいになっちゃったんですけど、ちょっと話変わりましたね。まあポンです。あと私、はい、今響きが好きってことだったんですけど、はい、最近手遊びとかいろんなので、アイヌ語の歌があって、はい、響きを楽しんでいただけるので、ポンポンニャオシケアプトセレントクシっていう、これ何の歌ですか？なんかの歌を
過去の歌？
え？
もう起きちゃっと過去がなくって歌？
それですか？ポンポンニャオシケアプトセレントクシ。なんでこう小さい熊の、雲の話なんですよね。ヤオシケっていうのが雲で、まあ、そんな歌もあるので、ぜひこう遊び歌でもアイヌ語を覚えてみてください。
面白
い。ここしか教えないっていういつかまたこの後半教えますね、
はい、いや最初にも言いましたけど、多分何も知らずに訪れたら、あのアイヌの湖畔にあるお土産ロードみたいなところに、そのいろんなこう木彫のねお土産物とかが置いてある、はい、でもそこのご主人が実は芸術の総合プロデューサーで、もう阿寒のこともそうだし、もうアイヌ全体のこともそうだし、ひょっとしたらなんていうか、もうこういうアートの世界全体のことも考えてるかもしれないですね。
だと思います。いろんなところからこう俯瞰というかに見てこうプロデュースされてますよね。あのなので阿寒に行ったらぜひいろんな店舗にこういろんな方がいると思うんですけど、お話ししてみたら、こうやってどうやってこのコタンが成り立ったのかとか、どういう思いで作られているのかっていうのを知りながら、こうまあ観光もですし深めれると思うので、ぜひお話してみてください。
ちなみにトコさんの店はトコヌプリの店ユーカラドですよね、はい、うん、入って
ぜひガラガラ
と右ぐらい右手の方にこう並んでる、
そうですね、こう坂を登っていく、ね、
坂の右側
ですね、うん、ぜひ遊びに行ってみてください。そして来週も阿寒在住の木彫作家、阿寒アイヌ工芸協同組合理事のトコ秀星さんにお話を伺っていきます。どうぞお楽しみに。スユヌカランロ。